耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは目がいい方でしょうか、悪い方でしょうか。まあこの新刊ラジオを聞いてる方、本好きの方が多いと思うんですけどね、本好きというのは目が悪いという偏見ありますよね。しかしながら実際僕も公開収録なんかでリスナーさんにお会いすると、メガネの方って結構多かった気がします。僕自身もメガネをかけてるんですけども、僕はですね、子供の頃から目が悪かったわけじゃなくて、子供の頃はむしろ目が良かったんですよね。それがですね、大学受験の時ですかね、そのあたりでなんか黒板の文字が霞んで見えるようになってきて、大学に入って健康診断を受けたら、あれ矢島くん、これだと黒板の字とかよく読めなくないって言われて、はい、ちょっと見づらいです。もう視力が 0.6 切ってるから、メガネ作った方がいいよって言われて、そこで初めてメガネを作りました。一時期はコンタクトもつけたんですけど、コンタクトどうも体質に合わなかったみたいなんですよね。目がすぐ充血しちゃって、なんか炎症も起きたので、確か24ぐらいの時からずっと僕はメガネをかけております。そんなわけで本日はですね、目が悪い人にこんな視力回復法があるよという本をご紹介しようと思います。目が悪い人はぜひ聞いててください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、自由国民社より出ております、今野清七著、目は1分で良くなる、あなたの目が蘇る7つの視力回復法という本です。まずは著者のご紹介、今野清七さん、1953年宮城県生まれ、中央大学法学部卒業後、慈恵医大のアイソトープ科に出向して医学を学びます。そして30代から東中の赤羽、銀座、日本橋などに生体治療院を開業。現在は日本橋茅場町本院と東中野分院で開業しております。というわけで今回ご紹介するのは、目を良くするための本、しかも1分で良くなるってすごいなと思うんですけども、まあ日本人はね、なんか世界で最も目が悪いとこの本の中にも言及されてるんですけども、まあ皆さんの中にもやっぱりメガネコンタクトの人多いと思います。まあ中にはですね、最近裸眼の視力を上げようとして、まあレーシック手術を受けようかどうかって検討してる方も多いと思うんですが、ちょっと待ってください。その前にですね、ぜひ今回ご紹介する本の、まあ、ちょっとしたことをやるだけで視力が回復するよというトレーニングを知っておいた方がいいと思います。まあ、トレーニングだけで本当に視力が回復するのかなって、まあ、疑問に思う方も多いと思います。一時期ね、雑誌になんか視力回復トレーニングってよく広告出てましたけども、著者である今野さんの元にはですね、教えを請いに来る眼科医もいるということで、実はその筋は有名な方なんですね。じゃあ実際どのようなトレーニングなのか、そして今野さんってそもそも眼科医なの?なんていうお話があると思うんですが、今回は、この本の著者である今野清七さんをスタジオにお招きしまして、実際に話を伺ってきました。ではこちらの音声お聞きください。それではご紹介いたします。本書の著者、今野清七さんです。今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい。早速なんですけども、これ私の不勉強で申し訳ないんですけど、今野さんにちょっとご質問があるんですが、
はいはい。
時系以来のアイソトープ科に出向したっていうふうに書かれてる、アイソトープ科ってこれは一体どんな科なんですか?
これはね、アイソトープというのはね、ラジオイムノアッセイって言ってね、はい、放射性同位元素を使った検査なんですね。は
い、放射性同位元素。
はい。ですから、当時何十年前、そうね、40年ぐらい前ですかね。
はい。
初めて、まあ、血液検査で、日本に入ったんですね。
なるほど、なるほど。
で、今は主流になりましたけどね、例えば、がんの検査、CA とかね、アルファヘイトプロテインとか、
はい、
血中レニン活性とかね、今、花粉症で IG ラストとか、
はい、
そういうね、検査のもと。ですから、非常にね、これがあって、それとあと、甲状腺のね、T3、T4 とかね、それから成長ホルモンだとか、すごく、それをやることによってお医者さん非常に楽になりましたよね。
はあ、なるほど。河野さんは現在、茅場町、日本橋の茅場町に医院を構えてらっしゃいますけども、はい、東洋医学といいますか、中国医学を元にした治療院なんですよね。
そうですね。
でも、キャリアの最初は西洋医学から入ってという。
そうですね。
ああ、なるほど。
ですから、やはり限界ね、病院でね、やっぱりこう何千人、一日ね、何万人と来るんですね。はい、それでやはり、検査で分かってもね、やっぱりこう治せないんですよ。
うんうんうんうん、
そうするとこう悶々としてね、どうしたらいいんでしょうかねっていうね、まあお医者さんとのねお付き合いの中でね、そうするとね、はい、予防医学が非常にね頭に浮かんできて、
はい、
でたまたま 中医学の先生と出会ってね、
はい、
それで余談になるけどもしゃぶしゃぶごちそうになってね
すごい余談ぶっ込んできましたね今、はい、
それで疲れてるようだからやってみましょうって言って施術を受けたの、
はい、
そしたら私気持ちよくてね指をかいてカーッと寝ちゃってね、
はい、
それで目覚めたらこんなに体が楽になるのと薬でね、うん、は絶対楽にならない本当にね楽になったの。
はあ。
それでねあこれだと思ってそれでこれは何ってやっぱり中医学の14経絡療法、
はい、
これがいいこれで体をね予防した方がはるかにいいっていうのは思ってね、
はあ経絡療法というのはマッサージみたいなものなんですかね。
まあマッサージって言い方はあれなんだけどこう、はい、人間の体に流れてるねエネルギーがあるんだけどね、
はい、
でそれをこう14基本的な流れがあってそこを、はい滞ったものをこう取ってあげる
うん
その中にこう壺がね、はい、1000近い壺が点在してるんですね。
なかなか奥深そうですねでもなかなか今の日本人ってその西洋医学に馴染みはあっても、まあ、東洋医学特にまあ中国医学に馴染みがないという、まあ、ハリキューとかアンマさんとか、うん、そういったところはありますけども、うん、なかなかなんでしょうねお医者さんとなんか区別して扱ってる感はありますけどね、
う
ん、
それ昔からそうなのねだから結果的にやっぱり西洋医学が全てだと私自身もね最初はもう、はいマッサージに毛が生えてるもんだというようなイメージねこれは失礼な言い方しちゃったんだけどだけど自分が実際やってねあ違うんだっていうのがねもう本当にこう理解してね、
うんうんうん
それでやはり深みがあってね、はい、で人間のこう基本的なこう自然知欲、
うんうんうん、
あこんなに人間って素晴らしいんだっていうのがねもう本当に実感できますね。
なるほど。そしてまあ今現在治療院を構えている近藤さんなんですけども、目のその治療に関わることになったきっかけというのはまた別なんですよね。
そうなんです。たまたまうちの患者さんでね、
はい。
メガネをかけててね、それでドア越しぶつかったりとか、
はい。
それから行き止まりに行く患者さん同士ぶつかるのね。
相当目が悪かったんですね。
そうそう。でちょっと待ちなさいって言ってね、どうしてメガネかけてんのに、
うんうん
ぶつかってんのったら、いや実はほとんど見えない。ね。でどういうこと。実は網膜色素変性症というね、まあ、これ難病中の難病なのね実は眼科医さんに言わせればね、
はい、
それで、まあ、当時は最初は目をやってなかったので目は全部いろんな先生方紹介してあげたの、
はい
まあ、日本で有名だ、まあ、日本一有名だって言われた、眼科とかねそれから大学病院とかいろいろ 5,6 箇所紹介してあげた、
はい、
ところが、ね、紹介してねほとんどはダメなの、
うん、
であがきの果てひどいのはねもう用もないメガネ高額のメガネを作らせて5万ぐらいしたったかなそれを作られてこっち戻ってきたのそれで私はねもう本当にね腹が立ってねもう怒りを覚えたわけ、
はい、
じゃあいいって俺が直してやるってそこからですね
あでそれまでは基本的にはそのまあ経絡筆行というかなんか
経絡療法でね要するに目だけはね
北斗の拳
って
言われて
ました目だけはやってなかったのね、
はいはいはい、
だけどそれがあってねよしやってやろうところがほら目は専門にやってなかったのでね、うん、それで悶々としてる時にたまたま健康機器メーカーのね、
うん
熱心療法という機械があって先生これ全国に広めたいんだけどもなんか相談乗っていただけませんかって頼まれて、
はい、
それで見に行ったの、
はい、
でその機械を見た瞬間にあこれ目に使うと思ったなぜか不思議だねあれね
熱心療法
熱心療法これはね40度以上熱でねトントン皮膚を刺激すると、
はい、
お自律神経早く呼び戻す
あ、う
ん、ですごく体にいいんですよこれ昔から中学であるんだけどね、
はい、
でそれをやることによって自律神経とかそれから、ね触菌作用といってね、
うん、
要するに血液が、ね、活発になる、
うんうんうんうん、
戦ってくれる、
はい、
だからねトントンこう熱をこう与えるだけでもね違うのね、
うん、
でそれを機会を本当に見た瞬間にあっ目と思ったの、
うんうん、
ですぐ借りていって、
はい、
それでその患者さんやったらねなんと1回の施術であっ先生時計って言ってね今までね全く見なかったんですよそれが5メートル離れた先の時計を指をさしてねあっ時計ってね騒いだの、
うんうん、
でこっちの方がほら冗談でしょ本当に見るのってね聞き返したぐらい、
はい、
それでよしじゃあ、まあ、また明日来なさいってねこれ何度かやったらもう今度針がピッピッって動く、
はい、
それも見えてた
お
それでなんでこんな簡単なことをね、今までのねやってなかったんだろうと思うわけだよ
なるほどなるほど、
ね、と思ってそれでまあもっとよくしてあげようと思ってねうちで提携しているこの中国の北京にある病院に連れて行ってね、
はい、
それで中止と相談してねそれで5回で 0.01 以下がね 0.5 後まで改善した。もう嬉しかったですよ。もう患者さんも当然だけど、もうその注意して私なんか手を取り合ってね、いやー、やったーなんて感じでね。はい、いや、本当にね、もう相手も驚いたの。こんなもので、それで、よし、戦ってやろう。ね、これじゃダメだ。でその目の方をね勉強して、まあ、現在に至るんですけどね、
はい、あの本の方にもそのエピソード書かれてて結構あすごいなと思ったんですけども、僕があのびっくりしたというのびっくりしたなと思ったのは、うん、この目に関してなんですけども、うん、あの先ほどもちょろちょろっと単語として出てきましたけども、うん、自律神経とか、うん、あと血行とか、うん、まあ、その後、まあ、経絡っていったものもそうですけども、はい、そういったアプローチってありそうでなかったなと思うんです、うん、目にその酸素が足りていないっていうお話もありまして、あの先ほどお話を伺っている中で酸素、うん、血行こう自律神経こういったものが重要だよという話なんですが、血行なんかは まだ効くかなと思うんですけど、うんうん、酸素が目使ってるって意外と知らない人多いですよね。
そうなんですね。これがね本当にねあの一番大事なのね、
うんうんうん、
で目っていうのはあの眼筋ね、目の筋肉は約10万回、
はい、
動く。それから瞬きね、うんうん、1日パチパチパチパチね、これはもう1万7000回からね、多い人で2万回、
はい、
で動くということはこれ運動なわけ、
はい、
運動だとこれは乳酸の元がね、
はいはい、筋肉と同じ、ね、
そうそうそうそう、筋トレと同じでしょ、はい、でそれを分解するには酸素が必要なの。
なるほど。
だから本当にこう大量の酸素がね、目が必要なのね、
うんうん、
だから少しでも酸素不足になると目がしょぼしょぼしたり、うんうん、影響が出ちゃうんですね。
うん、
だから一番の視力回復あるいは視力が低下する原因っていうのはね、最大の原因は何かあったら、まあ、酸素不足、血流障害、うん、
はい、
それが全てなんですね。
なるほど、
うん、だけどもね、これはね、首から上の血流っていうのはそう簡単ではないの。おい酸素来てちょうだいっていうのはそれは無理なのね。
なるほど。それで酸素集められたらなかなかすごいですね。
そうだから全身からね、うちの治療は全身から手当てをして、
はい、
あの目のものをやってるわけね。
なるほど、なるほど。まあ、つまり、あの、足とかからも、まあ、目が良くなるしと。
そう、そういうことです。
おー、まず、血流とかそういったものそうですね、なんか治療院でよくあると思うんですけども、まあ、僕もですね、この本に書いてある方法、まあ、タイトルがそもそも、まあ、目は1分で良くなるってことで、非常に簡単なものばかりなんですけども、その簡単な方法をいくつかやってみて、あ、これはいいなと思ったのを、まあ、今日はぜひ、あの、リスナーさんにもご紹介したいと思いまして、
はいはい、
僕が紹介するよりも、まあ、せっかく先生来てくれてるので先生にご紹介いただこうかなと思ってます。僕はですねすごい良かったのは、うん、タッピング法という本の中で言われているものですね、はいはい、これ、まあ、どんなものなのかというのをちょっとご説明いただきたいんですけども、
これはねもう基本ですね、タッピングっていうのはね、こうダーツですね、
はい、
トントンとね、リズムよくね、リズムよくもう1秒間に3回ぐらいトントントントントンとね、
はい、
叩くこうイメージですね、
はい、
それをこう目の周辺、それからこめかみだとか、それから頭部だとかね、
はい、
それからまあ全身やるんだったら腕だとか、ね、うん、腕にはこう6本の経絡状が流れててね、裏と表ね、外側と内側、うん、それから下肢、
はい、
これも6本ですね、表側と裏側にあります。だから、はい、あとなんだかにこうどんどんトントンとね、叩くだけで流れが良くなる。
ほうほうほう。
で皮膚ね、要するにこう叩くというのはどういうことかということは、皮膚最初にこう刺激します、
はい、
ね、それから筋肉がある、
筋肉
で筋肉の下に骨があります、
骨があります、ね、
で皮膚筋肉ね、それから骨を同時刺激するの、
うんうんうんうん、
でこれはどういうことかというと、皮膚には皮膚の役割がある、
はい、
筋肉は筋肉の役割がある、
はい、
骨は骨の役割がね体に持ってるわけ、
はい、
で全て信号機能を持ってるわけね、
うんうん、
だからトンとやるだけでもう例えば脳、大脳に送ったりとか、それから内臓とかね、全部そういうところに信号を送るわけ、
うんうんうん、
それによって血流が促進する、それから乱れているこう自律神経ってね、これはこう脳で支配されないんだけど、こうその刺激によってね、
はい、
あの自律神経が調整されていく、
うんうんうん、
すごく簡単でね、効果が期待できるその療法なんですね。
そうですね、僕はあの本に書かれている通りなんですけども、まあ、目の下ですね、ちょっとこの骨があるあたりを、あのこうタッピングでタントントントントンと叩いてちょっと外の方に持っていく。で次はのまぶたの、あ、まぶたじゃない、まぶたの上、眉毛のあたりですね。
そうですね、眉毛の上ですね、
こうこう叩いていってって、はいはい、で次はあのこめかみから頭頂部までって、これをまあちょっと騙されたと思ってますね。ご本人目の前で失礼ですけど、いやいやいや、でもやっぱりちょっとなんか叩いてると痛い部位とかあって、うん、でも痛くてちょっと痛いぐらいでいいっていう風に書かれてて、
うん、そうですそうです、うん、
ね、これはよく言うあれか、ツボと同じで痛いところは悪いところって意味なのかなと。
その通りですね。
で、やっていったんですね、で、そうすると結構体がポカポカしてくるというか、僕の個人の感想として、うん、
顔を叩くという作業を普段しないので、これがなんか血行がなんか良くなった気がして、頭がスッキリした感じしました。で、これやっぱ毎日続けていくのが大事という。
そうですね。ですからね、一番いいのはね、もう、生活習慣に取り入れていく。顔を洗う、歯を磨く、それから目の周辺だとかね、体をトントンとね、1分間でいいですからね。はい、だから、こう、刺激を与えてあげる。これによってだいぶ違いますね。
なるほど。で、もう一つの方法、ジャンプ法というのがありましたけど、はいはいはい、ジャンプって視力回復に役立つんですかという。そうですね。ここは一体どういったものなんですか。
なんでっていう形でしょ。だけど、目は目っていうね、やっぱり目はね、パーツじゃないわけね。うんうん、目はね、眼形という中医学ではね、肝臓が支配すると言われてるんです、ね。
肝臓と目。
そう。耳は腎臓って言ってね、はい、やっぱり固有のこう臓器っていうのはね、内臓と関わりがあるわけね。うんうん、で、それをやっぱりね、補うのはやっぱり全身運動。
うんうんうん、
でこうジャンプはねこう飛び上がってドンとこう、ね、刺激をします、
はい、
骨伝導と骨に刺激を与える、ね
はい、
そうするとそれがすごくいいんですね。でこの飛び上がるっていうのはね人間の体の約6倍負荷をかけるんです、
はい、
で短時間で、ね、私が推奨してるのは大体1日500回ぐらいですね。
ジャンプをですか。
そうです。50回ずつを10回でもいいし、
はい、
100回ずつを5回でもいいからね。
それは全力のジャンプじゃなくて。
いや、もう軽く軽く。
ラジオ体操、縄跳び飛ぶぐらいの。
そうそう、軽くトンとね、飛んでいただくだけでね、楽しみながらね、
はい、
やっていただく、
はい。
そうするとね、本当にその効果てきめん。うん、で、当然最近の学会の発表されてますけどね、太ももは心臓をしなやかにするセンサーがついてるってね。
ほうほう。
そういうものでね、心臓を強く、要するに心臓を非常に強くするんですね。で、あとはふくらはぎね。
はい、
当然ほら、運動するとね。だから、そういうものでもね、一番大事な心臓を強くして、
うんうんうん、
ジャンプして、血流を良くする。
はあ、うん。まあ、内臓に刺激も多くて、内臓も良くなるし。
そして胃腸も良くなる。
胃腸も良くなる。で、心臓も良くなるということは、当然、心肺機能って、
そうです。
つながってます。呼吸も取り入れられるようになって。
そういうことですね。
そうです。なるほど。まあ、このタッピングとジャンプなんてのは本当にすぐできるので、うん、まあ、これをお聞きのリスナーさんはぜひですね、ちょっと今日やってみてほしいなと思います。で、これやる上でなんか先生の方から、注意とかありますか？
いや、もう注意じゃなくてね、お願いっていうのはね、毎日継続。
あ、継続。
継続は力でね、はい、なんでこんなものがあって、だけど、2週間以上最低でもね、続けていただくと、
うんうんうん、
もう、見違えるような、変化がね、感じ取られると思いますね。
なるほど。で、今回の本なんですけども、今までちょっと近藤さんのその、どうしてこういう仕事をされるようになったかと軽く聞いてきましたけども、この本を出された、まあ、一番のきっかけというのはどういうものなんですか。
まあ、一番のきっかけはね、やはりね、緑内障の患者さんでね、若いのにね、両目を、視野を失ってね、手を引かれてきてるわけね。
はい、
で、それが一人や二人じゃないのね、全国から来てるわけ。で、なぜ、いや、実は一流の先生にね、有名な先生に2年間見てもらった、あるいは10年間超えてた。通いながらなんで失明するんだ、
はい、
もう衝撃なのね。で、これは誰の責任なのだろう、
うんうん、
で思ったわけね。お医者さんの責任なのか本人の責任なのか、うん、で我々例えばある程度、ね、改善ができる我々力があるのに、やっぱりこう宣伝が足りないために、わからないためにずっとそういう治療を受けたのかと、
うん、
いうもう複雑な思いをね、こうその患者さん見るたびに思ったわけ。
なるほど。
それだったら少しでもね広めてあげようと、目の意識をね、やっぱ失ってからで遅いわけ、
はい、
だから失う前にこういうもので軽く予防できるんだ、薬じゃないよ、薬じゃないよってね、うん、それで、よし本を出してね、少しでもこう目に対する意識を、うん、変えていただこうと思って今回出したんです。
なるほど、ね、西洋医学に対するセカンドオピニオンとしての。
そうです、そうです。
中国医学みたいな。
そうです。だからね、検診はね、当然眼科医で見てもらったらいい、ね、
はい、
40過ぎたらね、きちっと見てもらう、
はい、
これがいいの。で、検診で、例えば緑内障予備軍だとか、眼圧上がって言ったらね、これはね、中医学もあるの。で、はるかに進む、要するに、治癒効果は高い、実はね。だけど、そういうものもね、利用していただくと、やっぱり自分のね、目はね、自分で守らなくちゃいけないのね。
はい、
薬でね、お医者さんが守ってくれるわけではないの、実際は。だから、責任はね、自分にあるわけ。
はい、
だから、そうならないようにね、ぜひね、もう一度ね、考えていただきたいという感じですね。
はい。うん、ありがとうございます。僕もこの本を読んで、いわゆるその中医学的な、その目に対する、まあ、健康法とか、目の仕組みというものを改めて学ぶことができて、日常生活でも結構取り入れられるテクニックが多かったので、こちらを実践していきたいと思います。というわけで、本日ゲストでお越しいただきました、著者の近藤誠志さんでした。今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
それでは、書籍情報です。 目は1分で良くなる。あなたの目が蘇る7つの視力回復法。今野製紙著。自由国民社より税込み1365円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。インタビューの中で僕も言ったんですけどね、この本に書かれているトレーニング法をいくつかやってみて、本当なんか、あ、気持ちいいなというのが素直な感想です。目が良くなったかどうかはちょっとうちに視力測定の道具がないので分かんなかったんですけれども、ただですね、その今野先生が言う、まあ、血行とか酸素とか、あとそういったなんかこう中医学を、まあ、基礎にしたお話というのは普段聞いたことがないので、本当にですね、目から鱗っていう感じでした。うまいこと言ったつもりないんですけども、今野さんも実際ね、すごい話しやすい先生で、まあ、人をその治したいっていう意志が強いんでしょうね。いろんなことに対してですね、まあ、中にはその現代の医学にちょっとこう憤慨するところもあったようなんですけども、いろんな話をまとめて聞きましたので、ぜひ皆さんこちらの本でですね、まあ、目ってそもそも中医学的に見たらどういうものなのかなとか、こういうトレーニングが目に効く、そういったところをねチェックしておいてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。